日本長寿企業ポッドキャスト。100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、西暦578年に創業、神社仏閣専業の建築会社、株式会社金剛組代表取締役小川寛司さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
今日は金剛組の代表的な建立物といえる四天王寺についてなんですが、詳しく教えてください。
はい、よろしくお願いいたします。はい、四天王寺は日本で最初の官立、いわゆるその公の官立の寺というふうに言われておりまして、聖徳太子が建てたと。当時は四天王寺が建った場所というのは大阪難波の津、大阪湾に面した、もうお寺の前にも船着き場があったと。中国朝鮮の方から使節団などが来ますと、日本の玄関、大阪の玄関として難波の津に着くわけですから、その時に目の前に立派な伽藍があるなと、日本ってすごいぞということの、まさにその、まあ、県政を示すランドマークだったようですね。そういう意味でも随分立派なものを、まあ、一生懸命建てたということだと思います。ただしそれだけ場所がいいものですから、そこからちょうど1000年後に大阪城ができまして、大阪城と四天王寺が直線で結ばれる距離で、すぐに直線道路もできたということで、何かあれば必ず四天王寺は巻き込まれるというような、そういう要衝の地にありましたもんですから、歴史に分かっているだけで17回の戦火にあってまして、うち7回は忠臣伽藍が持参しているということで、まあ、その都度今後金剛組がですね、招待区として再建に腕を振るったということで、まあ、常にそういう意味ではそういう仕事、再建をさせていることをお手伝いすることによって技が伝承され、仕事もあったということだと思います。
技術が引き継がれたことのきっかけにもなったと言えるんでしょうか。
一つの大きなあれ要因になったかも分かりません。またその四天王寺というのは、今でも四天王寺さんというふうにみんながさん付けで呼んでおりますけども、大阪市民全員のまあお寺ということですから、その再建の時には本当に大阪の皆さんが錠剤を出し合ってすぐに再建に取り組めたということですから、それだけのやはり熱い信仰と大阪の地元の人たちのそういう何ですかね、民度の高さというものがあって、おかげさまでそれを修復の仕事をさせていただいたということだと思いますね。
できた当時というのは今以上にもっと敷地もこう広く、境内が広かったんですか。
随分広かったようですね。ですから、その中にはその中に塔頭とか、いろんな寺院とかがあって、はい、まあ、かなりの100を超す寺院が中にはあったというふうに聞いてますので、そういったところのまた修繕修理などにも金剛組が役に立ったというふうに思われますので、まあ、常にそういう意味では仕事はあったんだろうというふうに思います。
そしてその他、金剛組御社が手掛けているものというのは、
はい、最近では随分いろんなところでおかげさまで声かけていただいておりまして、この数年のうちに五重塔3棟手掛けさせていただきました。
はい、
で大工にとってその五重塔を手掛けるというのは、まあ、一生に一度の夢のようなことでありまして、同時に3つ手掛けることができたというのは大変に、まあ、ありがたい、珍しいことだったなと思います。その中で特に印象に残りますのは、やはり身延山、富士山の裏側にあります山梨県に入ったところにある身延山に久遠寺というお寺がございました。はい、これは日蓮宗の総本山でして、ここに400年前にあった五重塔をその後2回ほど焼けたようですけれども、400年前の姿で再建をしたいという、大変信者の皆様の熱い思いの中で錠剤が集まって これを大成建設さんの下で私どもが全面的に木造部分を担当いたしました。でこの五重塔は38メートルありまして、総国産のヒノキ作りで、その製材をして形を整えた形の製材だけで700リューベ使っておりますから、ほとんど全体が木の塊のようなものでして、これに昔ながらの技法を使い、塗りも弁柄で鉄錆をうまく赤っちゃけた色にしますもんですが、塗った瞬間からなんか昔からあったような色が非常に落ち着いた、もう立った瞬間から全体に溶け込んでしまって昔からあったような存在感があるねってよく褒められましたけれども、弁柄で外側塗りましてですね、でこれは400年前の建物の再建という位置づけなので、文献協という文化財建造物保存技術協会という国の機関ですけども、ここが監修いたしまして、文化財の復旧というような位置づけで大変厳しい検査も受けて、ですからこの建物は50年後の重要文化財狙いなんです。国宝とか重要文化財というのはですね、50年経たないと資格ができないんです。ですから今ですと昭和86年ですから、昭和36年以前のものが失格あるんです。ですから50年経たないとですね、どんなに金キラ金で何百部建てたものでも、できた時は素晴らしいものであっても、50年後には単なる悪趣味と言われるかもかという意味では、やはりその50年の歴史を経るというのはですね、結構意味があるんだろう。ですからどんなに逆に言うと今素晴らしいものを建てても資格は50年後、ですからその身延さんの五重塔を建てる時の皆の合言葉は50年後の重要文化財。
はあ、五重塔っていうのはその宮大工さんにとっての憧れだという話がありましたが、どこが一番こう難しいんでしょう、なんか工法としての特徴というんでしょうか。
もちろんその金物を使わないで組み立てて組み上げていくわけですね。で五層になっておりまして、でそれがバランスが難しいということもあるでしょうし、からそのどうやって美しく見せるかということもありますでしょうし、だんだん上になるっていうこと狭くなります。同じ作りでいくとだんだん窮屈になってきます。ですからそれを分からないように少しずつ本数減らしたりしてまして、そういうところに非常にこの技があって、でその屋根の反りもですね、微妙に各所によって変えてあります。
普段見てて同じように5つはい、こう屋根というかこう突起してると思ってたんですけど、
一番の屋根は特に違います。で多分それが目で見ると一番自然で同じに見えるんですね。で人間の錯覚も考えて大工が作るんです。
なるほど。
ですからその平らなところに両端に上向きの羽がつくと真ん中たわんで見えます。ですからそういう場合にはむしろ真ん中へこんだような形で作るとちょうどまっすぐに見えるという目の錯覚も織り込んでやるのが宮大工の腕の見せ所と。
へ
え。いうふうに。
なるほどね。ごめんなさい、ちょっと話がまた四天王寺に戻っていいですか。
はい、ごめんなさい。
この四天王寺っていうのは聖徳太子が命じてから何年かけて一番最初の四天王寺っていうのは作られてるんですか。
14年ですよね。
ということは四天王寺は一人の棟梁、同じ棟梁が
作る時は
面倒見た。
作る時はその3人全員と、はい、もちろんあとは日本の大工さんも何人もたくさんで、3人はもちろんその葬式といいますかね、多分したんだと思うんですが、でほぼできたところでですね、金剛重光さん一人残して、あとの2人はまた次の建物建てに行ったということですから、その時からとは金剛家が森役として正代工として四天王寺の地にとどまったと、こういうことのようですね。はい、
日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか。 JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。